おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
信長から時は移りまして、秀吉が天下取りに、そして日本を統一いたしますと、彼は世界戦略へと乗り出していきます。その世界戦略の一つが、民国を乗っ取ってやると。
はい。
そのために朝鮮へ攻め込んだわけでありましてね、そのおかげで今でも朝鮮の方々、南北ございますけど、両方とも秀吉が大嫌いで、うん、私も大河ドラマで秀吉をやりましたもんですから、
はい、
韓国へ旅番組で行きますときに、韓国の通訳の方から、秀吉をやったとは言わないでください。
本当に？
はい。大変な反感を買いますんで。
恨みは深いですね。
深いです。もう、あの方々は、恨みをエネルギーにしてらっしゃいますんで、
そんなな、
はい、とにかく口にしてほしくない名前、豊臣秀吉、
はい、
から女房のふるさとの加藤清正、
はい、
これ嫌われてるんですね。そして福沢諭吉、
福沢諭吉も
嫌われてるんですね。
なんで
嫌われ、あの辺じゃないですかね。もうアジアは諦めてヨーロッパの真似をしようという、そういうことを言っちゃった、脱アニュー王ですかとおっしゃったから。私は、秀吉はやるわ、女房は熊本。一緒に金八作った人が福沢の子孫。これがもう韓国で嫌われる三大人物の全てをこなしているんで、それはおっしゃらないでください。
うわぁ、そうなんだ。はい。
で、それくらい恨まれているんであります。ところはですね、この本、平川新さんがお書きになった日本と大航海時代を読みますと、秀吉はなんか作戦あったんですぜと。なんでそんなことやったかと言いますと、まずは構想だけ話しますよ。秀吉がやろうとしたのは、朝鮮半島経由で民国に入りまして、民国を支配。日本国は息子の秀次に任せまして、朝鮮半島の方はと言いますと、親戚の宇喜多秀家、ここに任せると。そして、名古屋城。ここは豊臣家の一門の羽柴秀明に任せて、この肥前名古屋城で、いわゆる世界貿易のアップフロントの居城にすると。で、秀吉自身はどこに行くのかというと、この人は浙江省の寧波、天波という港町があるんでありますが、そこに隠居城を構えて、アジアの力を集結し、なんと、インドへ流れ込む。
はあ、
そしてゴアを解放する、
はい。
そんな世界構想。これがあまりにも大東亜戦争時の大日本帝国のアジア支配とよく似ているもんでありますから、柴さんあたりはちょっと。ところがですね、平川新さんの本によりますと、秀吉、中国の寧波、浙江省の港町に海外に進駐する、出かけていくための飛び箱にしようとしてるわけで、
はい、
ほらすごいですね。
当時そんなことって簡単にできてるものだったんですか？
私たちが思っているよりも、うん、この戦国時代、フィリピンとかタイとかマカオとか香港あたりに住んでる日本人っていっぱいいたみたい、
はあ、
だから私たちが国内問題だと思っているところを少し改めないと、この戦国時代をつかみ損なうと。かな、すごいのはね、スペイン側の資料で最近見つかったんだよ。何が見つかったかっていうと、秀吉の野望をスペインが察するの。
はい。
なんだと思う。ほら、これ聞いて、びっくり超えちゃった。
何ですか。
先に俺が驚いてるから、お前も驚かないといけないようなプレッシャーかけちゃう。
はい。
あのさ、秀吉さ、寧波に隠居所を置いて何を狙ったかというと、フィリピンのマニラを狙ったらしいの。
うん、
なんでマニラを狙ったか。ここにスペインが蓄えた金の倉庫があるんだって。これを秀吉横取りしようと思ったらしいのよ。秀吉が我が国のフィリピンの金を狙ってるっていう手紙が見つかったの。
はい。
で、このフィリピンのマニラに秀吉が使わしたスパイが何人もいるっていう。それでもうスペインマジになった。だから秀吉のアジア支配というのは虚妄ではなくて、押し返す気でいた。スペインあるいはポルトガルの兵を、
情報力 とかすごいですよね。
我々が思っているよりかなり広く情報を取ってたらしいんですよね。で、まあ実際に始まります。戦いがね、秀吉の。1592年、文禄2年の、進出が始まるんですな。侵略が始まるんですね、朝鮮半島。
はい、
この時も、秀吉がやったことはなかなか巧妙でしてね。最前線で戦うのはキリシタン大名だけ。それと、こっそり密貿易をやってる薩摩。これを前線に仕立てて、散々戦わせる。なんでかというと、小江戸に通じている戦国大名の力を半減させる。ところが、豊臣秀吉の目を盗んで、九州の大友宗麟、大村隅忠、有馬晴信らが、とんでもないことを実はこっそりやってるんでありますね。
はい、
ある意味でこっそりね。これが何か、施設を派遣するんです。ローマまで。
ほう。
ほうでおしまいかよ。これも深いわけがありそうで、この続きまた明日のまな板の上で。